この番組は不定期に気の赴くままにお送りしています。一発撮りなのでご了承の上お聞きくださいね。
はい、どうもこんにちは、こんばんは、りくです。
くみです。
どうもくみね、こんばんみ。
こんばんみ。
いやー、花粉症ですよ。
そうね、私今日ね、左の鼻からずっとタラタラタラタラ、なんかすごいんだけど。
あ、クレヨンしんちゃんの坊ちゃんみたいな感じで。
だけど、見てないし。
ずっとね、一人鼻垂らしてる子がおるんですよ。
あ、そう。
ほんでね、
丸い
感じの。ほんで、あーしか言わないんですよ。ええ。ぼーってした子やから坊ちゃんなんですよ。
あ、そう。
ええ。パッと見顔なしなんですよね、だから。ええ、宮坂駿はあそこからパクったかもしれないですけどね。はい。前年比 300% らしいですよ、組ね。
ね、ええ。300% ってどんだけなんて思うよね。
ねえ。今日はなんか軍人さんみたいなアイコンの人がちょっと外から乱入してきてるんですけど。ファンの人はもうちょっとだけ待っていただいたら多分入ってくると思うんで、はい。もうちょっとだけ我慢していただきたいなということで。入ってこない、まあ、前説という感じな感じで。一応今日は、
はい。
1月から、まあ、今年入ってからですね、はい、簡単に言うたら、うんうん、冬にかけて、バイオレットエヴァーガーデンに内紛が起こした当番組としましては、
はい。内紛。
とりあえず、それもひっくるめてですね、はい、振り返っておこうじゃないかの中で、ちょっと、あれですね、取り上げておきたアニメ、
はい。
で、面白かったと、これは、と思って、クミネの方が先に見てたんですけど、私も見よう見ようと思って、うんうん、見始めたら、うん、2日か3日で見越えたな。
でしょ、私もそう。
うん、止まらなくなって。
ね、そうそうそう。
全く止まる様子がなくなったら、これどうしたらいいんだって思って、週末にしてよかったと思いながら見るの。はい、そんな感じで見たのが、B。
はい。
The Beginning。ですね。
はい。
なんですけど、これ B って読むべきなのかどうかはちょっとわからないんです。
そうよね。
そうなんです。
形は B なんですよね。
B なんですけど、うん、でも一応4本傷が入ってますんで、
うんうんうん、うん、
やっぱりじゃああっちの呼び方がいいのかしらという、いわゆる記号ですね。
そう。
はい。これがネットフリックスのオリジナルアニメ、でございまして、はい、プロダクション IG。
うん、
と、ネットフリックスが、タッグを組んだと。いうことで、
うん
うん、まあ、なんか作るよっていうのを去年ぐらいから、わーわー、一生懸命、ネットフリックス宣伝してたんですよ。IG と組んでやるよ、みたいなことは言ってたんですけども、配信してみたらですね、これ、
うん、
面白かったっていうね。
はい、意外にね。
あ、やっぱりうっかり面白いやん、これっていう風になってしまったっていう。まあ、単純に、ストーリーだけ追いかけてみますと、公式ホームページからの引用ですが、王立警察特殊犯罪捜査課へ戻ってきた、天才捜査官キース・フリックはある事件の犯人を追っていた。
はい。
凶悪犯罪者ばかりを狙う連続殺人鬼、通称キラー B。
うんうん。
犯行現場に必ず刻み込まれた B の文字は人々の注目を集め、憶測を呼んだ。
うんうん。
B、それは彼女のためのメッセージ。僕はここにいる。その身を異形に変え、なんて読むんだしたっけ、この子。
黒葉。
黒い羽とかくんですね。
そう。
黒葉は届かぬ思いを刻み続ける。キースと黒葉、互いに見知らぬ二人の運命は、やがて一つの陰謀へと飲み込まれていくっていう、なんかね、仰々しいんですけど、僕、素直に見てて、サイコパス思い出しました。
あー。ぽいぽい。
サイコパスなんですよ。うん。良くも悪くも。なんとなくね、作風が。で、なんか、いわゆる殺人鬼がいっぱい出てくるんですよね。地味に、冒頭から。で、なんやかんやと、物事が起こる中で、このキース風間フリックですね。正式名称は。うんうんうん、この特殊犯罪捜査官に所属している、おっさんが主役。
そう。
ここです、ポイント。おっさんが主役。おっさんが出てくるアニメ、いいアニメっていうのが僕、法則上ありまして。渋いんだ、このおっさんが。
そう、ほんとそうよね。
このね、最初ボサボサやねんね、髪の毛ね。
うんうんうんうん、
ほんで、一応、一目もあるから、みたいな感じで、ちゃんと散髪をしてくる可愛らしさも、お持ちっていうのでね、 図書館とかも行かなあかんし、みたいなノリで。で、非常にこいつがあの天才的な頭脳を持ってて、事件を追いかけていくうちに、もう片方のなんか軸があって、ね、あの、これが一つ、あの、少年が出てくるんですけど、この少年が黒羽くんですか？彼の周りになんか、あれ？これファンタジーなの？って途中から思って、僕は。
そうそう。
なんか
ちょっとなんかね。
ね。
最初ね
、うん。現代劇なのかな？あ、そうじゃないのかな？みたいな風になっていったんで、その辺で結構、最初、あ、こっちに張り振るんか、どうしようと思って、なんか純粋な、あれじゃない、純粋な現代劇じゃないのかと思って見てたらんやけど、気がつくと最後まで見てたっていうパターンですね。
そう。ほんとそうよ、ね。
止まんないよ、これ。何話目ぐらいからクミネはスイッチ入りました？
あー、どうだろう。
最初ってなんかわけわからんまんま進むじゃないですか。
そうそう、とりあえず見て、何話目ぐらいだろうね。
ねえ。僕はちょっと3話目まで厳しかったんですよ。
うん、そうなんじゃ。
なんかちょっと3話目までは、って、なんか、あの、思わせぶりなセリフを言いながらさ、敵の方が、カチャコン、カチャコンずっと戦ってるから、どうなんかなと思ってて、どうなんかなと思ってたんやけど、何せよこの特殊捜査班の連中が結構面白いなと思って見てた部分があったんで、このまま頑張っていったのと、あと、あの、声優さんですね。キースの声をしてる声優さんが僕大好きなんですよ。平田博明さんの声はもう聞いてるだけでよだれが出るぜっていうあの状態に陥るんで私。はい、ぐぐへへへって思いながら見てたんですけど。はい、
でもすごいよね、この ネットのアニメっていっぱいあるじゃない？
そうですね。
ということは声優さんもそれだけ仕事が増えたってこと
だ。増えていくんですかね、これからね。まあ、ポポテピピックだけであんだけ増えましたから。
まあね、まあね。はい、あれはだってもう、あれは、なんか、毎回ゲストみたいな感じ。
そうですね。ほんとそうでしたね。
あれなんかちょっと違うけどね。
あ、そうっすか。
なんかさっきああいうの多いよね。あの、ケモフレもそうだけどさ。
あ、ケモフレ。
ちょっと変なやつ。なんか。
あの、まあ。
何
なんすかね。あの、僕、ポプテピピックは、あの、途中、中だるみして、あの、途中、めっちゃ好きな声優さんでテンションは跳ね上がったっていう。
それが狙いなんかもよ。
だよね。多分ね。うん、やられたなと思って。
毎回、こう、自分の好きな声優さんがいつ出るかみたいな。
訂正です。黒羽じゃないですね。国空です、国空。
あ、そうじゃん。
国空くん。そうです、国空くんです。
見とったくせに二人と思ってます、
ね。そうですね。今、あの、お怒りの B のファンの方、訂正しておきます。国空です。もうね、
そうじゃん。
もう、我々も若くないんでね。もうほんまに。
僕ね、一ヶ月ぐらい、ちょっとね、タイムラグ
がね。あ、みんな聞いてる、みんな忘れてない？この番組鳥頭って言うんでね。散歩歩いて忘れるんですよ。
まあね、そこがいいとこなんよ。アニメを見てもね、忘れるまた同じアニメ
繰り返し見れるっていうの。そのくせ、あの、軽音とかは何話で確かゆいちゃんが、みたいな、ことを言い出したり、泣き下の21話で誰々がとか言い出すっていうね、あの、悪い習慣っていうのもついてる可能性があるんですけど。
悪い習慣。
これね、でもね、繰り返し見るにはね、結構パワー言いますよね。
まあね。時間もね、かかるわけ
だし。あるわけだし、ね、ええ。そうですよ、と。まあでも、見る価値はございますよね。
うん、面白かったよ。なんか、ご飯のシーンも面白かったし。
そうですね。
結構ね、キャラクターがね、ある話っちゃある話なんだけど。
そうそう。
で、出てくるキャラクターも、おるそうだけど、面白かったよね、う
ん。面白かったよね。
うん。ちょっと、イケイケ姉ちゃんみたいなやつと、
そうですね。そうですね。
うん。
あのー、
主人公と、みたいな。
おじいちゃんが言い味出してませんでした？
おじいちゃん。
おじいちゃん。あの、一番の、と、あの、は、あの、リリーと最初、リリーの車の運転に横におったお、おじいちゃん。
うんうんうんうん。
あと、やっぱ我々としてはリリー推しということでいいんですかね。
そう、リリーがいい、リリーが。
とりあえずアンパン一緒に食べたいなと思った子でしたけど。
ちょっと、あの、ズボンもパツンパツンだよな。
パツンパツンでしたね。パツンパツンでしたね、あれ。しゃがんだらもうこれあかんやろ、みたいな。
そうそうそう。これ生地なんだ、みたいな。
う
ん、
そうっすね。
うん、あんな感じの。
結構、そうっすね。このアニメ結構みんなパツンパツンでしたね、着てる服。そうっすね。
確かに。
ま、もう、リリーがずっとアンパンを半分に折って、その中にギュッギュッてあの詰め込んでいくところとかね、いろんなものをこう詰め込んで、こんな風に事件になってると思うんすよって、あの雑な説明。キュンときますね、なんか見てて。ええ感じに雑に、あの、敬語使いつつタメ口みたいな感じじゃないですか。
そうそう。
いや、あの、いいっすね。いいっす。はい。あれですよ。あの、ウィキペディアさんによると、あの、リリーは新人捜査官。
はい、うん、うん。
無神経だが、他者にはない発想としぶとさを持つって書いてありますよ。
うん、確かにね。
無神経って。
あの、体力派じゃもんね、ちょっと。
そうですね。ちょっと脳みそ筋足らんのかな、この子って思うときありますね。確かに、ええ。確かに思います。はい。そうですね。あれでしたね。あの、国王の声をやってるのが、梶裕貴さんっていう声優さんなんですが、この梶さんですね。あの、他のアニメで表現しますと、進撃の巨人のエレン。ああいう役ばっかりやってるんですよ。ずっと家にこもって、駆逐してやる取り戻してやる駆逐してやる取り戻してやるばっかり言ってるんですね。
もうしょうがないね、それ
。しょうがないですかね、これ。
しょうがない。もう、小田裕二が、あの、あれしかできんみたいな、警官しかできんみたいな感じ。
なるほど。小田裕二が警官しかできん。
はい。
あれですよ、この間 FM802 聞いてたら、
うん。
よくわからなかったんですけど、あの、このアーティストは誰だみたいなクイズをやってて、
うん。
ほんなら、いろんなヒントをね、MC の人が出すんだけど、
うん。
海外の人と一緒に組んで歌を歌ってたとか、いろいろヒントを出してくるんだけど、誰やろうだよ。それまでかかってたのは、あの、あれですよ、うん、今流行りの皆さんですよ。
うん。
あの、夜逃げとか、セカオワとか、オリンピック期間中とかもあったからか、セカオワとか、あの辺がガンガン流れるんですよ。FM が大好きそうなポップカルチャーが流れるわけですよ。うんうん、ポップミュージックバンバン流れる中、なんでその番組確か最終回やったんですよ。
はい。
そのパーソナリ、それ最終、そこの週で最終回ですと。
うん。
ほんで、月曜と火曜日、水曜と木曜日と違うパーソナリティでやってはって、火曜日担当の子の時にその、この人は誰だみたいなクイズをやってたんですよ。わからなかったですね、僕最後まで。誰やろうって。ほんで最後のヒントで、
うん、
いや、それ、でも、今頃小田裕二と思ったら、ラララララ、サンバディトゥナイ、マジか
すごいね。ヒントそれだけ出してもわからん。
わからなかったですね。最後、陸上競技を見るあなたの瞳にみたいなこと言ってましたよ。陸上競技って忘れとったわ。
ヒントもすごいヒントよね。
出てくるんですよ。ヒントもなかなかすごいヒントですね。来たーの方がまだわかりましたね、僕。来たー
ね。
キターのモノマネしてる人は生きてるんですか、しかし。
あんまり出てないけど、この間見た気がするよ、私。モノマネ芸人がすごいいっぱい集まって、裏話をする番組で見た気がする。
じゃあまだ国王には殺されてないんですね。
大丈夫。
大丈夫。
何もしてないよね。
小田裕二には喧嘩売ってると思うんですよ。なんでこんな脱線したのかよくわからないんですけど。でもまあ、プロダクション IG なんですよ。だからみんな見るべきなんですよって僕は思うんですけど。うん、
面白かったよ、本
当。面白かったです。あと、
何がどう面白いって言われたら困るんだけど。
そうっすね。 なんか難しいこと言うじゃないですか、ずっとこのアニメ。
そう。
あの、ごにゃごにゃごにゃごにゃ難しいこと言うじゃないですか。
うん。
で、最初ってこれどう接点持つんやろと思ってたんですよ。
うん。そう、本当にそう。
やねんけど、なんかキースは知ってそうっていうのだけは、匂わせるのよね。
うん、
もう3話目あたりから。うんうんうん、で、3話目あたりからこれなんかこいつ知ってんちゃうかと思ったら、あ、そう来るって思って見てて。
うん。
うん。だから、なんて言うんですかね。東ドイツみたいな話だったんだと思いながら。
そうなの。
今、聞いてるだけの富蔵君に言えば、あれですよ。あの、浦沢直樹のモンスターみたいな話ですよ。簡単に言
えば。ぽいぽい。
ね。あの手が好きな人は結構見ていいんじゃないのかな、うん、これっていうふうに僕は。うん、ほんで、一応10話で終わるじゃないですか。
うん。
うん。そこも大きいなと思うんですよ。
あ、キリがいいというか。
キリがいいというか。まあ、第一シーズンという形で、うん、ね、話も綺麗にまとまって終わるから。
そうそう。
うん。
そうなんよね。あの、映画みたいに2時間あるんじゃなくって、そうそう1話30分ぐらいが、
そうそう。
10個あるけんっていうことよね。
だから、立て続けに見たとしても、だいたい9時間から10時間ぐらいで、一つの話は絞れるんで、うん、なんかネットフリックスの特徴はそれみたいね。うんドラマとかあんなんでもネットフリックス制作のやつって大体8話か10話で終わんのよ、1回。
うん。
で、それでもまとめて、日曜日とかに、お菓子とか買い込んで、9時間ぐらいぶっ通してみてくださいねっていう提供の仕方をしてるから、ね、最近のネットフリックスってイントロスキップできるじゃないですか。
そうなんよ。けね、歌を1個も覚えてないって。
そう。今回、よく分かってるなって飛ばされることと思ったのは、
うん、
オープニング歌がなかったっていうことかな。
あ、はい、はい、はい。
歌がなかったんですよ。歌がなくって、思わせぶりな曲調。
うん。
コーネリアスみたいな曲がポンポンって流れ、環境音みたいなのが流れるだけで、あ、これセブンみたいな映画みたいになってるとかと思いながら、かっこいいと思って、結局俺イントロスキップせんとあのオープニングずっと見てても、かっこいいこの映像、かっこいいこの映像って。ほんで、あエンディングはいいかな、みたいな感じで、エンディング早く続きとかピコって押してたんやけど、うん、歌うまいな、この人っていうのずっと思ってたんですよ。
あー、そういうことね。
ええ声してるな、と思ってて、ええ声してるな、と思って、10話見終えた時に、流れてきた時に、マーティン・フリードマンって書いてあって、ギターの人みたいな風になって、iTunes で、コートコピー。
結局コート。
はい、買いました。多分ギターソロめっちゃ弾いてんじゃん、これ。弾いてました。
あそうだろうね。そりゃそうだわ。
ええ、いやー、まあ何にせよ、思わせぶりな、アニメが好きな人はぜひ。見ていただきたいかなと思いますし、
うん、
デビルマンで消化不良を起こした人はぜひ見ていただきたいかな。
デビルマン私見てないんじゃけど。
僕は良かったですよ。クライベイビー。
そう
ん、僕は良かった。
なんかデビルマンは、あのデビルマンの、
はい。
昔のやつのやつじゃないんでしょ、
は
い、
でも話の筋は昔のやつですね。
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ。まんま昔のやつをやってて、ちょっと現代劇にしてるんですよ。
デビールみたいな感じなんやっぱり。
あの、デビールにはならないですよ。
あ、そうな
の。うん。デビルビームとかも、特にないですよ。うん。俺はデビルマンだーってずっと言ってるんですよ。
あ
俺は悪魔じゃねえ。俺はデビルマンだーってずっと言ってますよ。
一緒じゃない。
一緒でしょ一緒でしょもう、いつうっかりこの後グリフィスって言うと分かれへんな、世の中って思いながら。
一緒じゃない。
アニメが変わるってもうおかしくないなって。
あ、そうなんだ。
あのね、いい感じ。
あ、面白くなかった
あのね、いや、これがね、5話まで僕ずーっとぶっ通してみて、
うん。
で、5話で、一区切りあるんで、
うん。
ああ、ええわ、デビルマンって思って、
で、
6話見出したら、もう最後まで行ったね。
ああ、そうなんじゃ。
うわぁ、えげつなぁって思いながら、9話もう号泣ですよ。
あ、そうなの、
ちゃんとうまいことはあのサバとのシーンやるんですよね。
へ
ぇー。あ、ここでなるほどって。陸上部なんですよ、今回、アキラくんとミキちゃん。
あ、そうなの、
で、なんでこの陸上部っていうファクター入れたかなと思ってたんが、9話で全部評価するんですよ。
へ
ー。おーと思って、やるやんと思いましたね。ええ。
あ、そうだ。
はい。だから、デピールはね、僕は、現代劇としてはなかなか、当時、連載、漫画の方ですか？
はい。
の時には、ヒッピーが、いっぱい出てくるんですけど、あのアニメ、あの漫画って。ヒッピーが、大丈夫ですよ、うん。今回のアニメはパリピになってますから。ヘイヨー、ヘイヨーっていう感じで出てきますから、はい。聞けよ、俺のリリックみたいな感じで出てくるんで。はい。
そこはまあね、現代劇だから。
現代劇だから、はい。あ、こいつらがいろいろと、めちゃくちゃなことされんねんなと思って、ドラッグイコール俺たちよみたいな感じで。
はい、すげえな。すげえな、それはそれで。
ものすごい偏見があるな、これって思いながら見てました。いやー、面白い。ほんと見終えてやらせない気持ちになるよね、デビルマンは。
うん、そうなんだ、うん。
どこにこの感情持ってったらいいねんって思わせただけでも成功やなと思いましたよ。作品に対してそう思わせたんで、映画の方、実写映画の方は、
うん。実写もあるの？
え、クミネ知らないですか？
ええ、知りません。
世間では、はい、世間一般でですね、クソ映画って呼ばれる映画は、だいたいデビルマン、うん。
あ、そうなん？でも、何それ、あ、全然知らんよ？デビルマン。
なんだよ、この実写進撃の巨人、デビルマンじゃねえかよっていうのが流行ったんですよ。
あ、そう。
ほんで、俺はそれに対して、一緒にするなお前らデビルマン見て言うてんのかって怒ってました、僕。かなり怒ってました、あの時期。みんなデビルマン、デビルマン言うから、お前らデビルマン見てから進撃の巨人見て言うてんのかってよっぽどひどいぞ、デビルマンの方がって。
へぇ、2004年ほんまじゃね。
そうなんですよ。どこぞかの映画の、どこどかの大学かなんかで、専門学校かななんか映画教えてはる人がね、言うてはってんけど、うん、絶対教材に使うって言うて。
あ、このデビルマン。ダメ映画として？
うん。なぜこういう風に作ったらダメなのかっていうのを。
ほうほうほうほう。
で、この実写デビルマンの僕一番映画館で、冒頭のシーンね、アキラくん主人公の、男の子ですよ。アキラくんが居候してるんですよね、彼。
うん、ふん、ふん、ふん。
ミキちゃん家に、ヒロインの。
うん、
ほなね、朝よー、アキラくん、みたいなシーンがあって。
うん。
早く起きてきて、みたいな感じで。ほな、うん、眠い、むにゃむにゃ、みたいな感じで降りてきて、あ、なんだかいい匂いがするな、ミキー、みたいな感じで言ってたら、おじさん、うど、うざき竜道なんですよ。
うん。うん。あ、おもじゃ、うざき竜道じゃ、うん、おもじゃ、おもじゃ。
ほなら、ヒロインのミキちゃんやってるさ、名前忘れたけど。
酒井
あやな？
若菜？若菜じゃない？
酒井若菜かな？酒井若菜。
あやなじゃあやな。
あやなか。あの子がですね、はい、朝ごはんってコックの格好して出てくるね。一般の家で朝食の時間ですよ、組ね。
そこはあれなんだね。なんかこう、アニメチックな感じだね。
でもアニメの方コックの格好してないと思うんですよ。いくらなんでも。またパン加えて遅れる遅れるって言ってる方がリアルっすよ。
すごいじゃん。ボブサップとかも出たんだね。
あ、それ、ニュースキャスター。
おうんうんうん。ニュースキャスター、モリソンって書いてある。
うん。ボブサップがニュースよって。これね、言うとくけどね、スーツね、
うん。
パッツンパッツンやからね。
だろうね、だろう。
で、
だろう。
真面目な顔してボブサップが、今日の正午、デーモンが出ました。
すごい。結構、あ、小錦とか。
あ、組ね、そこよ。僕ね、最初ね、あれっすよ。そこの、コックの格好してないやろうって突っ込み入れて、
うん。
どうしよう、この映画、やばいかもって思って、見てて、ほんなら、なんか、スワットみたいな奴らが、うん、デーモンを駆逐しないと、みたいな感じで、夜にデーモンがあそこに、教会に立てこもってるぞ、みたいな、全部いいで、銃で撃って駆逐だ、みたいな感じだったら、ほんデーモンが一匹ずつ、わー、キャーって出てくるの、撃たれるね、パーン、パーンって。撃たれて、みんな特殊メイクしてるんですよ、一応。ウルトラ Q みたいな感じで。バッタバッタ倒れていくんやんか。
うん、
バッタバッタ倒れていって、最後に出てくるのが小錦なんですよ。小錦が出てきて、ラスボス、ラスボス、みたいな感じで。で、デーモン、バンザーイ、バババババババン、うー、 ーバーンって倒れんねんけど、小錦だけノーメイクなんですよ。どういうことなんですかね。
特殊メイクをも超える。
特殊メイクいらないと判断されてるんですよね、小錦。
そうそう、そうだね、完全にそうよね、完全に。
お前もそのままでデーモンやからみたいな感じになったのか、これはと。いろんなこと思いました。
いろんなこと、
いろんなこと思いました。途中でもう、あの、街とかが荒廃していくんですよ、どんどん。
うんうんうん、
出てくる街、出てくる街が全部、あの、東京にある近所の商店街なんですよ。
まあいいんじゃない？一応日本のあれだし。
そこにデーモンが出たぞ、ってみんな逃げ回ってる中、街は、うん、ほんで、ボブサップが、そのたびにボブサップがニュースに出てきて、街はどんどん荒れ果てています。う
ん、日本語で。
片言の英語やったと思うよ。一応世界的にデーモンは広がってるから。でも、食べるものがなくなっていくのよ。デーモンに支配されていってるから。人間がどんどん追いやられて食べるものも困ってるみたいな展開になってきて。
うんうんうん、
でそんな中でも、ほなもうその中で、あの、不動明は デビルマンになってしまって、俺はデビルマンになってしまった。どうしたらいいんだってなった時に、宇崎竜斗が、うん、明君、何か悩んでるね、みたいな感じになって、ちょっとおじさんについてこい、みたいな感じで。ほんな突然の設定ですよ。おじさん。
うん、
あの、稲作農家の人やね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁは
ぁ。で、あの、農業したら元気になるぞ、みたいなシーンがあるね。ほんで、アキラくん、ちょうどお腹もお昼だし、お腹も空いた頃だからな、ご飯でも食べよう、母さんが作ってくれたぞ、みたいな感じで、ポンと。あの、そんで、重箱ですよ。重箱なんですよ。お重、
うん。
お弁当が。
うん。
あの、食べ物にも困ってるんですよ。デーモンの侵略を受けた。
うん、うん、そうよね、そうよね。
お重が出てきたんですよ。もう嫌な予感しかしないですよ。重箱やでって。大丈夫か、これ。まあな、稲作農家みたいなことしてるから、米にはきっと困らんのやろ。
うん、うん。
なら、風呂敷をこう、うさぎ竜とかバッて開けたら、綺麗な、ピカピカのお重ですよ、お重。
うん、うん。
一番上、パカッて開けたら、伊勢エビがドーン。
すごい。
どこで仕入れたのこれ。その時僕は映画館で見てたんですよ。
うんうん。
で、その時にデビルマンを見るきっかけになったのは、友達がですね、
うん。
リクさん、デビルマンやるし見に行こうよ、みたいな感じで。
うんうん。
いいよーって、見に行ったんですよ、一緒に。
うん。
さすがにその、お重が出て、中からごつ豪華なお弁当が出てきた時に、いや、食料危機やろう、状況的にと思ったんで、この映画おかしいと思ったんですよ、僕。
うんうんうん、その時点でね。
基本的に、映画館でおしゃべりをしちゃいけないって僕は思ってるんですよ、映画がやってる間。その自分に、なんて言うんですか、この貸してるマナー、ルールを初めて破った映画なんですよ。友達に、なあ、この映画って言うた瞬間、友達が横で、出てる。
見てない。
見て黙ってみよう。
よかった。よかった。よかった。自分に貸したものを犯されんかったっ
け。席離れたところに座ってたもう一人の同い年ぐらいの人にどう思いましたって聞きたかった。見終わってから。
もう、勇気を出して、勇気を出して、聞きたかったの。
途中で女の子がね、
うん、
女の子と男の子が逃げ回るシーンがあるんですよ、デーモンから。うんうんうんうん、女の子の方はもうデーモンに感染して半分デーモンになってるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
そうやねんけど、母性かなんかがあって、その男の子をなんとか守ろうとするんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
ほんで、あの、守るときですよ。
うん。
横の瓦礫から突然刀出すんですよ。うわぁ。その瞬間ですよ。横でいびきかいてね、友達が。え？あ、起きた。
てか、見とったんじゃ、ここだけみたいな。
もう終わりかけ残り25分ぐらいでしたよ、友達。30分ぐらい寝てましたね、あいつ。
自分から行こうって
言
った。
そう。自分から行こう言って寝ましたからね。ほんで、見終わった後、すいません。記憶飛びました。
面白くなかったんでしょって。
ああ、重箱が出てきたよ。え
伊勢海老入っとったわ。
そう。 そんなシーンは一応、あの、デビルマン、クライベイビーにはなかったっす。
ああ、そう。
はい。だから大丈夫だと思います。はい。
まあね、十何年も前のね、その、実写映画だけ
ど。そうですね。でも、ちょっとだけオマージュっぽいところがね、あの、ちゃんと入ってるところは細かいなと思って僕見てました、ね。
へぇ、
あ、この建物の並びはもしや実写版と思いながら、見てたとこがありましたね。はい。いやー、アマゾンプライムとかやったらただのはずなんで、デビルマン。
ほうほうほう。
ちなみに、ネットフリックスにもあるんで、デビルマン。
まあね。
実写版デビルマン。
両方あるんで。
パーティー仕様なんで、どっちか言うと。
ああはあは
あ、見て突っ込むっていうことができるんで。
ああ、そういうことね。なんじゃこれみたいな。
そうそう、そんな感じ、そんな感じ。あの、ちなみにあの、ミキちゃんちをずっと盗聴しまくってるやつがいるんですよ。盗撮か。
はい。
あの、二段ベッドの上から舐めるような視線で、あの、望遠カメラを使ってミキちゃんを盗撮してるのが、元光源氏の、大沢さんかな、あれは。北島舞と一文茶買った人ですね。いろいろ。
そんなことしよるけ。
で、あの、あれですよ、あの、オタクのアキラくん、もしかしてデーモンじゃないのって言いに来る人、北郎さん。
ほう。
ほう。なんかね、なんか地味にくすぐるんよね、いろいろ。
ねえ。結構。あら、そうなのみたいな感じよ、ね。うん、
ただ、この映画最大の欠点は、あの、主演の、不動明役と、あの、まあ、ある種、明と、対立していく構造になっていくか、飛鳥涼を演じるところの、役者が、
うん、
あの、昔あったフレイムっていうね、
うん、
男の子二人組ユニットがあったんですけど、
うん、
あの、棒読みなんですよ。
うん、
えげつないぐらい棒読みなんですよ。
うんうん。
もう、えげつないぐらい棒読みで、あの、僕と、その、一緒に見に行った友達との間で、神、うん、はいたか、アキラっていうセリフが、神はいたか、アキラみたいな感じのセリフなんで、ちょっとなまってなかったみたいな感じで、あの、いろいろとそれを真似するのが流行りまして。
流行った。
で、最後、エンディングは、あの、元スピードのヒロが、こう、一生懸命歌ってるんですよ。
へぇ、
そうなんですよ。もうね、本当にね、こんな映画は世の中に存在しててはいけないっていうふうに僕は主張してるんです。
それでもみんなが思ってることなんよね、きっとね。
みんな見て言ってるんかなっていう感じ？そのダメ映画だっていうところに、ね、デビルマンみたいな映画だぞってみんな言うんですけど、それ見て言ってるっていうふうに僕は突っ込みたいですね。
見てほしい。とりあえず一回見てほしい。
一回見てくれと。
見る時間も惜しいよね、そのダメ映画って言われてるもの。
でしょ？
うん、見る時間惜しいわ、うち。
見たら見たで、お前ら絶対ずっと突っ込み続けて最後まで見てしまうことになるかもしれんぞ。
逆にね。
逆に。
で、進撃の巨人はね、見た、はい、ちゃんと。
見ました。
映画館で多分。うん。
あ、
前編後編あったでしょ、あれ。
ありました、前編後編。はい。
ね。見たんや、私。
うわ、見たんや。
見た。
ちょうどあの間にパシフィックリムやで。
そうだ、パシフィックリムは、
クミネ見たで。
多分。
クミネ見た。
あれ、見に行ったかな。
うち、ん、で喋ってた。
私結構好きなパシフィックリム。
パシフィックリムな。
うん。今回だって真剣佑でした、真剣佑。
真剣佑出てんの今回。
真剣佑出るんよ。マジで？
あ、そうな。なんか、舞台は大阪で来て、えって思っちゃうけど。
真剣佑、もう、言いたいワードナンバーワン。
真剣佑。僕は富蔵ですね。僕は富蔵って言いたいですね。
出るよ、真剣佑。
へぇー。そうなんや。
う
ん、
そう。
そうなんや。進撃の巨人見てどうやったん？
面白くなかったよ。
ああ。やっぱり、
うん、恋愛は違反でしょっていう。
ああ、なるほどね。うん、なるほどね。
別にそんなのね、全然こっち望んでないんですよ、みたいな。
エレンを誘惑してくるお姉さんのおっぱいがなかなか良かったという評価を僕は下してるんですけど。
もう全然ね、もう一回しか見てないもん、全然。
あの人妻卑怯よね。水原ちゃんでしたっけ？
水原希子。
うん、あの子、うんうん、ミカサ役。
でとね。うん、出とったね。
ですよね。で、ミカサ役、元々最初のオファーは、橋本愛ちゃん。
あ、だったんや。
だったんやって、あ、そっちの方がキレキャラとしてはイメージあったかな、みたいな。 まあ、
どうも。
あ、どうも、
こんばん
は。さん、こんばんは。
ヒロテラドラです。
FM の、今、中島ヒロトの時代やぞ、お前。
ヒロティはね、今は、違う曲にいますからね。
お前、ヒロティはチチンプイプイに出てんねんぞ、お前。
僕の世代ではやっぱりヒロティなんですよね。
僕もヒロティですね。
という802のネタです。うん、どうも、こんばんは。
こんばんは、どうも、富蔵さん。
はい。はい、どうも、ただいま。進撃の巨人は、面白いですね。唐突に出てくるあの白い部屋、一体何なんでしょうね。
あの白い部屋ね。白い部屋であのゴジラ倒しそうな人が、なんか、ぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ喋るんよな、あれ。
ね、いやー、ね、あっちやかねったっけ、デビルマン、デビルマンでしたっけ、うん、その先の話。
はい、デビルマン。
それは見てない、見てないんですけどね。
富澤さんも見てないの、
見てない。そもそも、
どっちを見てないの、
邦画はあんまり見ないので。
実写見てないの、
実写の方ね。
見ようよ。
いやー、なんか、見てもいいんだけど、
はい。
なぜか、みんなが、そこまで話題にすると、
はい。
逆にまあ、いっかっていうので、
ええ。
妖怪大戦争とか見ちゃう。
あー、なるほどね。妖怪大戦争ね。
とか、ほら、同じ大戦争もので、極道大戦争でしたっけ？
ああ、極道大戦争ね。
ゾンビのあれやつ。
まあでもあれ、君ね、こう言っといて、富様はちゃんとインディペンデンスデイ2016見てるからね。
私も見た気がするんよね。
あなたたち？
見ちゃいました？あれだってね。
私も見た気がするんよね。
あれ、インディペンデンスデイって検索したら、出てくるわけよ。
出てくるね。
実際にインディペンデンスデイの、皆さんご存知の方は、
はい、
ね、ネットフリックスには来てないわけ。
来てないね。
なのにあれがあるわけ。
うん、ありましたね。
あれ？2016、あれ？やったっけな？とか思いながら、こう、見始めると。
いや。
で、最後に出てしまったっていう話ね。
あれ、最初ちょっと見たんやけど、
うん。うん、うん。
なんていうのかな、副大統領が演説してるじゃない？
うんうん、
で副大統領が演説して、なんか上空に危ないものがみたいな風になって、お月の人が、ボビー・オロゴンにしか僕見えんかってんけど。
そんな人で撮ったっけ？っ
ていうかね、ちょっと、恰幅のいいというか、ふくよかな、向こうの、アフリカ系の人見たら、オロゴンっていうのやめてくださいよ。
空見上げて目向くじゃないですか、おーって。
いや、まあ、
まあでも、あれを富蔵さんがツイートで流してくれたおかげで、いろんなあの辺のアリューがあるんだなっていうことを僕は知りました、ネットフリックスに。Day After Tomorrow 2014とか。
あれ、現代もでも、その現代なんだよね。
インディペンデンスデイそうでしたね。
別にパクリというか、その放題でパク、なんか面白い放題をつけてるとかいうわけじゃない。
いうわけでもないね。インディペンデンツデイみたいな感じだったけどね。放題。
そうそうそう。
インディペンデントのところが、S か CE かのどっちかの違いみたいな感じで。
そうそう。
もう最初に来る宇宙船がさ、あれ、宇宙船が地球の前にビヤーって来た瞬間、もうつぶらや特撮みたいな感じやん、あれ。
なんか。
すごい懐かしさを感じてんけど、俺。あれ、のび太のリトルウォーズで見たぞ、これ。
いいぞな。
いやー、もう僕、最初の5分でリタイアしてまだ見れてないんすよ。
あ、最後見ましたよ。
頑張って最後まで見ようと思うねんけど、他の映画見た方が自分のためになるかな、と思って。
いやー、しょうもない映画ほど面白い。B 級映画大好きです。
いやー、ね。そんな B 級映画じゃないからみんな B は見てほしいな。
あ、B ね。
はい、うん。そう思いますよ。強引に繋ぎましたけど。
ね、いやいや、本当にネットフリックス開くたんびに、あなたこれ好きじゃないのみたいな感じでおすすめしてくれるわけだよ。
あ、
B よね。
ちなみに、僕、おすすめパーセンテージ B 見る前 99% でしたよ。僕のことどう思ってるんでしょうね、ネットフリックス。
おー。あれってでも、だから、さっき言ってたように。
はい。
あれあれ、サイコパス？サイコパス。
サイコパス。
とか好きな人確かに、 なんか同じ匂いを嗅ぎつけそうな感じはするよな。そうなん
でしょうね。ネットフリックスのあれ系のドラマは、うん、僕結構見てますからね。
うん。
多分それで引っかかったんやろうなと思いながら。
そうですね。だろうね。
そんな感じで、富蔵さんもやってきたことですし、一度切って本題に入りましょうかね、と思って。
あ、ここまで本題じゃなかったの？
ええ、ここまでは前説ですね。
前説
はい。そんな感じでございますわよ。
はい。